この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツアニアンライフ第219回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢となっております。実は昨日ボスと一緒に収録をしたんですけれども、久しぶりに私の方の録音の設定がちょっとミスっておりまして、ボスの声しかない。私の声が一切入っておらず、ボスしか喋ってないみたいなね、音源になってしまい、今どんよりしながら一人で撮り直しをしております。ボス申し訳ありません。しょんぼりですよ。泣くかと思いました。もうって感じですよね。なので大変申し訳ないんですけれども、ボスファンの皆様もう一周お待ちくださいませ。もう少ししたらボス出てくれると思いますので、ほんとすいません。というわけで今週もお付き合いいただきたいんですけれども、先日勝手に告知コーナーでご紹介させていただきましたジャーマンドッグカーニバル2017、すごく盛況だったみたいで、超絶関東地方もう真夏日みたいなね、35度を超えてるところがあちこちにあるっていうような日に開催されたらしいんですけれども、すごく盛況で、なんか楽しかったよなんていう SNS の書き込みがたくさんありまして、あーっとお仕事が入ってなければ遊びに行きたかったなーなんてね思っていたんですけれども、いいですよね。なんかその国ごとの犬が集まれるって新しい発見もあったりとかするでしょうしね、いいなーっていうね、はい、そんな気持ちでございます。今ちょっとかなり心としては折れてきてしまっているので、サクッと進めていきたいなと。というわけでまずはこちらのコーナーからのご紹介です。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。本日はマイナビニュースさんからお題をお借りいたしまして、猫はなぜお風呂が嫌いなの？上手に洗う方法を獣医師が解説をご紹介させていただきます。本編冒頭をお借りいたしますと、インターネットでは気持ちよさそうにお風呂に入った猫の動画が人気を集めていますが、それだけお風呂が好きな猫が珍しいからでしょう。一般的な猫は水を怖がり、絶望的な声を上げ、必死になって逃げようとします。また、いつものふわふわの紐が濡れて潰れると、猫本来の細身のシルエットが丸見えになり、情けなさに拍車をかけます。どうにかうまくお風呂に入れる方法はないのでしょうか？というスタートなんですけれども。確かにね、まあ、猫、うん、ありますよね。可愛い動画。お風呂に浸かってとか、お風呂、お湯が張ってある洗面器ですごいうとうとしたような表情をしている猫ちゃんとか、見かけますけれども、まあ確かに一般的にというか、今まで聞いてた話だと猫お風呂嫌い、水嫌いとかね。そういう方がイメージは強いので、あ、そういえばそうよね、っていうところですよ。で、また本編の方戻りますけれども、では、なぜ猫は水を嫌がるかということについて触れられております。猫科は一般的に水嫌いという印象がありますが、中には水を苦にしない動物もいます。トラやジャガー、ベンガルヤマネコは泳ぎが得意ですし、水が好きな猫科代表のスナドリネコは水の中の魚を捕まえるぐらい水に馴染んでいます。しかし猫の祖先のリビアヤマネコはアフリカの砂漠地帯に住んでいたため水に馴染みがありませんでした。砂漠は寒暖差が大きく、濡れたまま夜が来ると体温を奪われるため自分から水浴びをする習慣がありません。猫が命がけで水に濡れるのを拒むのはこうした記憶が DNA に刻まれているからかもしれません。また猫の紐は細く密に生えています。そして犬と比べるとよくわかりますが油分が少ないです。そのため水を弾かず一度濡れるとベタッと潰れ乾かすのに苦労します。一方で自分で丁寧に手入れをするのでお風呂に入らなくても非常に綺麗で匂いが強くなることもありません、ということなんです。そうね、動物園とかだとなんかトラとかが水遊びをしているっていうのを確かに見た記憶があるし、だからお水が溜まっている場所が飼育の檻の中にあったみたいなのもね、記憶にあったりするんですけれども、あの砂取り猫、水の中の魚を捕まえる猫がいるっていうのにまずびっくりする部分と、あと 確かにあの DNA っていう部分では日本の猫は魚を食べるけど、実は海外にいる内陸の猫は魚を食べないとかね、まさになんか DNA なんだろうなって、なんか漁師町イコール猫みたいなイメージは、あの某アニメでね、お魚を加えた猫を追っかけるっていう描写があるぐらいなので、ああ DNA ねっていう部分ありますよね。で、確かに、うん、猫って水くろいがすごく上手、こうペロペロペロペロ自分の体を舐めたったりとかね、するのがすごく上手なので、洗わなくていいよみたいなの、多分こういうところから来ているし、私自身も聞いたしっていう部分なんですよ。で、以前ちょっとある獣医さんの話を聞いた時に、猫ちゃんの体毛、紐が汚れてきてるっていうのは、何かしら体に問題があって、水くろい、毛づくろいが行えてない。要は体調が悪いからそんなことしてる場合じゃなくてっていうね。そういう可能性があるので、そういった場合には病院に連れて行くといいでしょうというね、お話を聞いたことがあります。だからまあね、乾きづらいですし、毛の感じとか見てると。確かに、ああ、油分も少ないな。で、油分が少ないから、さらに言うとあんまり洗わなくていいっていう部分もあるのかなっていうの。で、上手に洗うにはということで、いくつかその獣医さんからのね、説明がポイントで出ています。ただ、ほんとすっごい、うぎゃーみたいな、もうこの世の終わりみたいな声を出したりとかするし、すごいストレスなわけですよ。で、ドライヤーとかも使いづらいしね、まあ、ボワーっとってやったらね、犬だって嫌がるし、っていう部分を考えると、まあ普通に水を使って洗うのも、水、お湯ね、水分を使って洗うのもいいんだけれども、ドライシャンプーっていう手もありますよっていうことも書いてありますし、ちょっとね、その辺はいろいろ選択をしていただいてもいいのかなと。で、まとめという形で、猫は砂漠出身のリビアヤマネコから進化した動物なので、水が嫌いと考えられています。中にはお風呂でくつろいだ表情を浮かべる猫もいますが、非常に稀なケースです。猫のシャンプーは子供にシャンプーをするように、顔に水がかからないよう注意しましょう。また、猫自体はシャンプーをしなくても綺麗な状態の猫が多いですが、長毛種や脂質が多い猫では定期的にシャンプーすることで毛玉の予防になります。それでもシャンプーの頻度は多くても3ヶ月から4ヶ月に一度で十分でしょう。あまりに難しいようであれば、ペットサロンや動物病院にお願いしましょうとまとめてあります。確かに最近のトリミングサロンさんとかであれば、猫がすごく上手な方も増えてきているので、プロにお願いするのが間違いないかなっていうね、部分があります。確かに、長毛種とか脂質が多い子とかはね、お手入れってきちんとしてあげないと、その猫自体にもストレスになってしまうので、必要なことなんだなっていうのはわかるんですけれども、ね、あまり無理強いせず、ちょっと一回どうにかチャレンジしてみようかなっていう方はこういったのを調べて、ポイントを押さえていただいて、あまりにも無理っていうようであれば、もう無理ぐりね、押さえつけて洗うとかじゃなくて、プロにお願いするっていうのも一つの手かもしれません。ということで今回は、マイナビニュースさんからお題をお借りいたしまして、猫はなぜお風呂が嫌いなの？上手に洗う方法を獣医師が解説をご紹介させていただきました。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編でございます。本当は冒頭にも申し上げた通りボスがいたので、ボスの方からのお題だったんですけれども、さすがに本人いらっしゃらない時に、そのお題を使ってお話しするのも大変申し訳ないので、私が用意していた方のお題をちょっとお話をさせていただこうかなと思います。これもね、おーって目から鱗っていうね、お話なんですが、こちらはライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬の賢さの秘密が解明？最新の研究で判明した驚くべき理解力とは？というのをご紹介させていただきます。なぬ？っていうね。確かに犬びっくりするぐらい賢いんですけど、それが研究で解明されたと。ではですね、本編の方入っていきたいと思います。犬は人間のように高度な概念化能力を持つ動物だったというところからスタートなんですけれども、本編をお借りいたしますと、今まで一部の情報や関連する情報から物事を理解したり答えを導き出すといった高度な処理能力は、 概念化能力を持つ人間だけに与えられたものだと考えられていました。しかし最近の研究により、犬にも高度な概念化能力が備わっていることが分かってきたようです。海外サイト、デイリーメールオンラインの記事によると、犬は人間の合図やジェスチャーなどを複合的に読み取り指示に従うことができるのは、この概念化能力によるものだそうです。この概念化能力によって様々な職業犬が世界中で活躍しており、また一般家庭においても人間と上手に暮らしています。ということなんですが、まず概念化能力ってっていうところから来るんですけど、すごい丁寧にね、説明してくれてるんですよ。で、代表的な概念化能力ということで、代表的な概念化能力として挙げられるのが、計算能力、エピソード記憶力、短期記憶力などです。これらの能力を順次説明していきます。ありがたいですね。はい。計算能力。2002年に行われた研究では、犬が見ているスクリーンの後ろにおやつを何個か置き、最後にスクリーンを開けて、合計いくつあるのか見せたのです。しかし時折犬が見た数と違う数のおやつを置いて反応を見ると、犬はいつもより長くおやつを見つめていたそうです。それはまるで予想とは違う数に違和感を感じているような姿だったそうです。ということなんですけれども。スクリーンっていうのは数字ではないんだろうねっていうのが、何回かこれ読んでみて、んーって思ってたんですけど、例えばこう、丸、おやつに似た絵柄が3個書いてあるスクリーンを見せて、その後ろに3個あったら、あ、3個あるんだな。まあ3っていう概念があるかどうかわかんないんですけど、あ、3個っていうね、私たちだったら3個あるんだなって思うんですが、それをスクリーンを開けてみたら2個しかないときに悩む。あれ?みたいな時間があったっていうことですよね。で、また本編戻ります。これは犬が計算結果の予測と数の記憶をしているためだと研究員たちは述べています。実は私も愛犬に何度か実験したことがあります。おやつ1個と2個を数十センチ離して左右に置くと、2個置いてある方を先に食べ、最後に1個の方のおやつを食べるのです。左右を入れ替えたりしながら何度やっても2個置いてある方を先に食べるのですから、多分多少の数は理解しているのだという思います。ということなんですね。ほーって、あーって。ちょっと後でやってみようかな。これすごいことですよね。2個ある。匂いの強さが違うとかあるのかな。どうなんだろうか。ね、ぜひ皆さんもちょっと試してみてください。同じ距離のところ、例えばついたてをして2個と1個置いて、ついたてを外してどっちから先に食べますか。ちょっと面白いゲームですよね。お家でもできますし。さらに、本編戻りますと、エピソード記憶力。2016年に行われた研究では、犬には心理学用語でいうエピソード記憶力があることが判明しています。エピソード記憶とは、2つの物事の関連性を記憶するのではなく、いつ、どこでというように過去の特定の出来事を記憶する能力です。この能力はこれまで人間のような霊長類にしか備わってないとされてきました。しかし犬にもこのエピソード記憶力が備わっていると分かってきたそうです。この研究ではそれを証明する以下のような実験が行われました。まず犬にドッグトレーナーがジャンプして GO の命令を出し、ジャンプするように訓練を行います。ただしその際ご褒美は与えません。実験の結果、ご褒美がなくてもドッグトレーナーの指示に従うようになったそうです。この実験で分かったことは、犬がトレーナーの指示に従う理由は、おやつ欲しさ関連性記憶だけではなく、ドッグトレーナーとの信頼関係によってできたエピソード記憶のおかげであると、研究者たちは結論付けたそうです。これがね、いまいち、ちょっと、もうまずエピソード記憶力っていうことについていまいち理解が乏しいのであれなんですけど、いつ、どこで。まあでもね、研究、最近の研究ですよね、2016年。確かに今までは、なんか、この音がすればこれが出てくる。パブロフの犬か。ベルが鳴ればおやつがもらえる。ベルが鳴ればおやつ。ベルっていうことはおやつっていう関連性ですよね。ではなくて、いつどこでだから、毎日お昼の3時にあそこの公園に行くと、おやつがもらえたよね。だからあそこの公園に行こうっていうことなのかな。でもこれも関連だよな。ちょっと難しいんですけど、まあそういうエピソード記憶ができるようになってきた。 要はストーリー性がある記憶になるってことですかね。で、さらに、本編戻りますと、短期記憶力。記憶には短期記憶と長期記憶があり、そのうち短期記憶は十数秒から数十分間保持される記憶を言います。短期記憶は情報を意識的に扱い記憶しておくための領域です。感覚器官の情報を例とすると、肌や耳等から入った感覚情報はまず感覚記憶へと変換され、脳へ取り込まれます。その後、短期記憶から長期記憶の順で保持されます。確かに、そうですよね。感覚、一個の漢字を覚えるとしても、目で見て、書いて、音に出してっていう感覚からまず記憶して、それがずっと繰り返すことによって、長期の記憶、ずっと覚えてられる記憶になる。勉強してる時とかそんな感じですかね。そこでまた本文戻ります。ちなみに人間の短期記憶の場合、一度に覚えられる文字や数字の数は7個前後しか覚えることができないと言われている。では、人間以外の動物はどれくらいの短期記憶があるでしょう。ストックホルム大学で動物行動学の権威であるヨハン・リンドハ教授率いる研究チームは、ハチからイルカまで25種の動物に対し短期記憶の調査を行ったそうです。すごいですね。ハチもってすごい。昆虫ですよね。で、その結果、短期記憶の保持時間は平均27秒。人間に近いチンパンジーでさえ20秒でした。しかし、驚くべきことに犬の短期記憶の保持時間は約2分とかなり長い時間、記憶を保持できるという結果が出たそうです。犬がチンパンジーよりも短期記憶能力が上だったとは驚きですね。すげえ。はい。すいません。短期記憶には相手の動きや表情なども記憶されますので、犬は他の動物よりも人間との付き合いが上手だということになります。犬が賢いと言われるゆえんは、どうやらこのここに秘密がありそうですね、っていうことですね。どうやって調べたんだろうか。ね、短期記憶、どうやって調べたんだろうか。ちょっとね、教えてほしいですよね、調べ方。でもその記憶をきちんと鍛える練習をしていけば、脳トレですよね。で、それが犬とのゲームにつながればさらに楽しい日々。どうやったんだろうか。教えていただきたい。まあね、ちょっと長くなってしまったんで最後まとめです。犬の知能は数多くの学者や研究者によって解き明かされてきましたが、未だまだ研究の余地はあるとされています。犬は自己意識を持ち、さらに人間の考えていることを読み取る能力があります。そして人間と同じように夢を見ます。ブリティッシュコロンビア大学の名誉教授で犬の特性などに関する研究をされている心理学者、スタンレー・コレン氏曰く、犬は毛皮をかぶった小さな人間と、プログラム可能な小さなロボットという二つの見方が可能になったが、正解はその中間にあるだろうと語ったそうです。っていうことなんですね。まだちょっと続いてるんですけれども。まあ、このね、筆者の方、記事を書いた方、実はワンチャン本舗さんの記事なんですね。それをライブドアさんがリンクして、うちでまたご紹介させていただいてるって。この筆者の方もおっしゃってるんですけど、ロボットは嫌だと。ロボットにはちょっと違和感を覚える。でも、毛皮をかぶった小さな人間という言葉は違う、通ったとても良い解釈だと思います。という。で、最後の締めが大切なのは、血が通った人間と犬が心を通わせ、そして犬を幸せにするということなのです。犬の幸せなくして自分の幸せなし、くらいの気持ちで愛犬に接していけば、お互いに真の幸せが築けるのではないでしょうか、と締めてあります。本当に素敵なお言葉で締めてあるんですけれども、ね、やっぱりファジーな部分でね、犬はこういう生き物だからって、証拠がなければ結局のところ、こう、机上の空論というか、単なる思い込みでしかないので、やはり科学的な部分はとても必要。で、さらにはそれが、私たちと犬との生活を良くしてくれるんであれば、本当に素晴らしいことだなって思いますし、まあ、うちのジェット男の子でもいいおっさんになってきてるので、よくね、ちっちゃいおっさん入ってんじゃねえかっていうね、話をするんですけど、そのぐらいこう人間っぽいところとかがあったり、やきもちをやりたりとかね、やきもちなのか、独占欲をね、出してるだけなのかとかっていうのはありますけど、なんか人間っぽいところはすごくあるし、生きてる生き物なんだなっていうのはね、 すごくとても感じるので、こういった部分で私たちも勉強をして彼らのことをきちんと理解をするというねことをしていければなと思います。ぜひね、計算能力とかについては皆さんもね、お家で試せると思うので、やってみていただくといいかなと思います。というわけで今回はですね、ライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬の賢さの秘密が解明、最新の研究で判明した驚くべき理解力とはをご紹介させていただきました。では本編終了いたしました。こちらのコーナーでございます。ワンラインの勝手に告知コーナーです。はい、今回はですね、こちらペットモローさんからお題をお借りいたしまして、愛犬が宙に浮いた瞬間を撮影する空犬イベント開催ということで、本編をお借りいたしますと、愛犬との暮らしを写真でもっと楽しくおスローガンに展開する犬フォトがプロデュースするペット写真の新ジャンル、空犬、宇宙の宙って書くんですけどね、空犬をリリースした。愛犬と楽しむアウトドアの人気が高まる中、郊外の広々としたドッグランで運動をさせたり、自然の中でトレッキングをしたりと、愛犬と外遊びを楽しむ人が増えている。そこで愛犬と外遊びを楽しむ中で、普段とは違う愛犬の生き生きとした写真を撮ってほしいという思いから空犬が誕生した。空犬とは、愛犬がドッグランを走り回ったりジャンプしたりドッグスポーツなどを行う際に宙に浮いたその瞬間をキャッチしたペット写真の新ジャンルで、今回はですね、空犬サイトオープン記念イベント開催ということで、2つイベントをされるそうです。まずは愛犬の空犬写真を募集、今までに撮影した自慢の空犬写真を募集、投稿された空犬写真の中からピックアップしてサイトや公式 Facebook、Instagram にて紹介。さらに、とっておきの空犬写真はマグカップにお名前を入れて1名へプレゼント。応募方法は空犬サイトの応募ページより投稿。締め切りは6月の16日金曜日です。で、投稿はご自身で撮影した写真に限るということですね。で、もう一つ、空犬撮影スクールを開催。青空の下、愛犬と外遊びを楽しみながら愛犬が宙に浮いた瞬間を撮影する空犬撮影スクールを開催。スクールでは第一線で活躍する写真家とドッグトレーナーが愛犬の空犬撮影をサポートする。愛犬が思い切り走れる自然豊かな施設、ワンダフルネイチャービレッジを会場に空犬撮影を思いっきり堪能することができるっていうことで。これすっごいのが、これ実は空犬の撮影体験っていうこの開催日が18日なんですけれども、6月のね、これオリンパスさんと共同開催なんですよ。で、参加者さんにはもう超いいやつ、オリンパスのミラーレスカメラを貸し出しして、それで撮影ができるんですって。超行きたい、でも行けない。で、そんな素敵なイベントが開催されるのが6月の18日日曜日、雨天決行、校庭の場合中止なんですけれども、10時半からだいたい16時頃まで、場所がワンダフルネイチャービレッジ、定員が20名、参加費用がお一人様4000円、税込み。ただし、会場への入場料、駐車場代は別途かかると。で、ワンちゃんの入場には、接種日より1年以内の狂犬病予防接種注射済み証が証明できるものと、3種以上の混合ワクチン予防接種証明書が必要という。ちょっといいですよね。オリンパスさんのカメラを使わせてもらって、写真を撮って、応募できないや。締め切ってるわ。でもその写真をね、データとか頂戴できると思うんでね、持って帰ってって。で、オリンパスのミラーレスカメラだよ。20台あるのかな？いや、ちょっといいですよね。で、実はこれ昨日、もう冒頭でも言ってますけど、昨日収録していて、このデータ、情報を私昨日知ってたので、今日、曇り空なんですけれども、ジェットの空犬写真を撮りました。頑張って。でも背景が暗くて黒いし、あんまり上手には撮れてないんですが、ちょっと応募しちゃおうかなーみたいなね感じです。で、今までね、こういった感じでこう宙に走ってる状態で宙に浮いている犬を撮影している、まあ、何々犬みたいなのがあったんですけれども、ジャンプしてるとその何々犬に当てはまんないのかなって、私もちょっとそう名乗って良いのだろうかみたいなのがねあったんですが、これだったらね、アジやってる時とかフライングやってる時とかね、そういう時のね 写真も、もうバッチリって感じなので、ぜひ。で、皆さんの投稿写真もこちらのサイトでね、拝見できるので、はあ、こういうのがあるんだって、うちの子もこういう運動とかしてほしいな、みたいなね、そういう希望を込めてアクティブにいけるんじゃないかな。ただ一個注意です。犬投げちゃダメですからね。犬投げた瞬間写真撮っちゃダメですよ。怪我しますし、危ないですからね。犬楽しくないし。犬と遊んでて楽しんでる最中の、やべ、飛んでる写真ですよ。ぜひチャレンジしてみていただくといいかもしれません。というわけで、今回はペットモローさんよりお題をお借りいたしまして、愛犬が宙に浮いた瞬間を撮影する、空犬イベント開催をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。というわけで、エンディングでございます。昨日ボスの方からもあったんですけれども、ね、はい。もう申し訳ないんで、私の方から。実は今度、5月の27日土曜日なんですが、ボスがセミナーの講師を務めさせていただきますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。賃貸経営博士さんなんですけれども、頑張る大家さん、不動産投資家集まれ、博士の賃貸経営フェア2017春というのが5月の27日土曜日、ベルサール新宿セントラルパークにて開催されます。お時間が朝9時半から18時30分。参加費用は無料となっているそうです。でね、終わってから大家さんの懇親会も開催予定ということで、ボスがどこに登場するかと言いますと、セミナースケジュール、座談会とかね、会場4つあります。ボスが登場しますのが D 会場の16時から16時30分。二方で一コマやられるのかな。地主大家が考えるペット共生型賃貸住宅の成功論というのに出させていただいてお話をさせていただきますので、ぜひ興味のある方、ちょっと賃貸やってみたいよねとかっていう方はご参加いただけるといいかなと思います。で、こちらセミナーだけではなく、気軽に参加できる体験コーナーであったり、キッズスペースがあったり、特設ブース、大家さんが審査員、イベントスペースで弾き語りライブ開催とかね、と、プロが教える簡単、お手軽体験 DIY でセルフリフォームとか、そういったことがあったりとか、あとお食事、ネスレさんが参加されたりとか、あと酒造メーカーさん、とオムライス、カレー屋さん、クレープ屋さんなども出展されるそうです。で、事前申し込みとか一切必要ないそうで、当日直接会場にお越しくださいということですので、ぜひ興味のある方はお立ち寄りいただければと思います。16時から16時30分までです。ぜひお立ち寄りください。というわけで、That's One Young Life第219回目の配信をお届けいたしましたのは、私、アケサーでございました。また来週。来週はきっとボスもいてくれると思います。
ありがとう。心を込めて。ありがとう。いつもいつまでも。ありがとう。涙を拭いて。ありがとう。Thank you.